Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第123回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、前回に引き続き料理人飲食店プロデューサーの稲田俊介さんを迎えしてます。稲田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう前回話足りなくて
本当ですね
もうなんかいろいろレジュメあるんですけど、はい、レジュメの中2個くらいで、多分最初の2個くらいで終わって、うん、
レジュメ何のために作ったんだみたいな、ね、
作ってたのかなっていう感じなんですけど、今回お招きさせていただいたのが、稲田さんがもう今年で言うと何冊くらい本出されてるんですか？
今のところ5冊出ました。今年
やばいですよ、ね、2ヶ月に一遍のペースでやられておられるということで、直近で言うと9月に、お客さん物語、飲食店の舞台裏と料理人の本音というのが新潮社新書さんから出されているということで、これはどういう本なんですか？
これはですね、広く言えばエッセイなんですが、自分がそのお店の料理人としてね、あるいはサービスマンとして、お店の人という立場から見たお客さんの姿、あるいは自分自身がお客さんになってお店に行く時の、自分のお客さんとしてのこう様子、あり方、あるいは自分がやっぱりそのお客さんとしてお店に行った時に観察する他のお客さんの様子、そういったものをこういろんな、要するに視点立場からですね、小さい物語にして積み上げていったみたいな、そういう本になってます。
いや、本当にこれもう画期的な書というか、お店の立場もそうだし、お客さんの立場もそうだし、それをものすごい解像度でどちらのサイドからも描いた本って私今まで出会ったことないかもと思って、
いや自分も意外とこれはないな、そういうなんかお店の人がお客さんについて書いた本はあるし、お客さんの方によるそのお客さんはこうあるべきみたいなのもあったかもしれないんだけど、複数の視点でなんかもうほっつき歩きながらっていうのはもしかしたら珍しいのかなと。
いや、だから本当に飲食店っていうものを360度こう多面体として捉えた、本当に類を見ない作品であり、しかも料理人でプロデューサーでお客さんで、食を愛するお客さんで、しかも作家さんなので、稲田さんはもうその筆致たるやすごいことになってる一冊だなっていうふうに、私は思って、
ありがとうございます。いや、僕も本当にそういうなんていうんですかね、こうクスッと笑えるショートコントみたいなものを、シチュエーションコントみたいなやつですね。
本当に、
それをなんか細かく細かく、実はそこが一番書きたかったみたいなとこあるんですけど、そういうのを埋め込んでいったんで。
私が笑ったのはざわつかせるお客さんざわつかせるお客さんって何なんですか？
これはですね、お店の人を悪気なくちょっと困らせてしまう、
はい、
お客さんですね、誰が悪いわけでもないんだけど、いろんなパターンがあって、これね、ちょっとこれは読んでいただかないとなかなか真意伝わりづらいかもしれないんだけども、いわゆるお酒を飲むようなお店で、お酒を頼まれなくって、お水でいいっていうおっしゃるお客さんの話、よく
お水でいいです問題ね、
いろいろ物議を醸すじゃないですか、世の中で、でもそれっていうのは別にどっちが悪いとかじゃなくって、それは何かっていうと、そういうお客さんは お店の人をざわつかせてしまっている存在なのであると、
はい、はい、なるほど、
っていうところからのスタートなんですよね、はいはい、で、まあ、このその話にはですね、僕自身がお店をざわつかせているという自覚の話も書いてるんですけれども、
ぜひご披露いただきたいんですが、まあ、
これいくつか書いてて全部切実なんですけどね、はいはい、で例えば僕はあの小籠包屋さんではひたすら小籠包を食べたいんですよ、はい、でも、まあ、小籠包屋さん特にランチだと大体、はい、うん、なんとか麺と小籠包3個、うん、もしくは4個のセットとか、チャーハンと杏仁豆腐と小籠包3個の、はいはいはい、そういうやつじゃないですか、うん、絶対に嫌なんですよそれは。だから
強い意志、
強い意志、小籠包屋さんのランチセットは絶対に頼まずに、うん、昼以降が夜以降がですね、うん、小籠包はの単品はセール1段何個かなと確認して、まあ、大体8個とかですよね、はいはい、そしたら、小籠包単品で2段ください、まあ16個ですけどね、
やばいやつ来
たなってオーダーすると、うん、ちょっと確認してきます
初めてのオーダーだ
そうそうそう、で厨房に確認して、そうすると厨房、あのお客さん小籠包2段って言ってるみたいなんですけど、はぁみたいな、なんかそういう雰囲気で今度はキッチンがざわついてるんですよ。でまた戻ってきて、あの一応大丈夫だそうですなんか僕この注文で、はい、このもう単純にこう小籠包が食べたいっていうだけのこの注文により、うん、一体この店の何人をざわつかせてしまったんだろう
すごいですね、悲しきモンスターって感じですけど
それだ、
悲しきモンスターでもあれですよね、小籠包は十何個目からかが美味しくなるんですよね、
はい、そうですそうです、はい、小籠包はちょっと飽きたぐらいが一番美味しいよと、うんうん、飽きたぐらいにもう一度美味しくなりますっていうのも昔から僕は唱えておりますので、うんうん、せっかくそんなチャンスをですね、はい、あ、まあいつでも食べられる、うん、麺だの担々麺だの、うん、エビチャーハンだのでですね、うん、諦めてしまいたくはないと。
わかります、うん、でも私もちょっと似てますね、そこで言うと、うん、私もセット無視単品バカ野郎なんですよ、うん、どうしても
それ基本的にざわつかせるパターンですからね、
そうですよね、迷惑オペレーション無視でね、はい、全然お得なのこっちにあるのに、はい、なんでわざわざ単品頼むねんって、うん、ランチタイムにみたいなね、はい、よくないなと思いつつ、うん、
なんかね、うん、でもとりあえず聞きますよね、ランチタイムに行って、はい、あのグランドメニューもらえますか
そうそうそうそう、聞いちゃう
聞いちゃう、で
全部見たいもんだって、グランドメニュー見たいもん、
素直に持ってきてくれることもあるけど、うん、それだけでざわつかせたりするでしょ
え、
あれですね、夜のメニューですね、ちょっとお待ちください、店長に相談してきますけど、はいはい、そんな大ごとだったのかみたいな、
あるあるだわ、
ね、
あのサラダバーの話とかね、はいはい、お客さんを観察されて、はい、これはどうなっちゃうんだみたいな話もすごい面白かったです。
あれ結構あの描写に命をかけましてですね、
あれ名作ですね、
ありがとうございます、はい、
あれはどういう話かってちょっと、
あ、それはですね、うん、まあ某あのサラダバーのある、うん、アメリカングリルのお店です、ね、
ほぼわかりますねこれね、
ね、
うん、
わかるだら
わかるかな、わかるかな、
はい、で、まあ、そこはお肉料理を頼むと、うん、格安でサラダバーをつけられて、
うん、
で、まあ、その時居合わせた女性2人のお客さんがですね、うんうん、あのアメリカ人のごついおっさんでも持て余しそうな、うん、スペアリブ、巨大なスペアリブを注文したということがありまして、うんうん、もしかしたらフードファイターかなと最初思って観察したんですよね。でスペアリブ巨大だから、うん、当然サラダバーはめちゃくちゃ抑えなきゃ、うん、絶対いけないはずなのに、うん、 でもその女性2人はもりもりにサラダバーをそのスペアリブが来る前に、うん、食べ始めてですね、うん、僕は横でハラハラして、うん、大丈夫かな大丈夫かなみたいな風に思ってたんですけど、うん、途中からさっき言ったみたいに、あ、きっともうフードファイターなのに違いないと、うん、 これはいいものを見せてもらえるかもしれないと思ってもう完全にこうドキドキワクワクで、まあ、あんまりジロジロ見るのもねあれなんでめちゃくちゃこう遠慮しながら見ないように見ないようにしながらチラッチラッみたいな感じでですねショーを楽しんでいたんですが、ところがちょっとびっくりしたことが起きまして、そのスペアリブがこう届いたんです、テーブルに、さあいよいよメインイベントだと思って見てたら、そのお客さん2人は、あ、じゃあこれ持って帰るんで包んでくださいって言ったんですね。これねちょっとね分かりづらい方ももしかしたら聞いてる方いらっしゃるかもしれない、サラダバーでたくさん取って、これ持ち帰りにしてくださいは、アウトですよね。
そうですね、さすがにね、
誰だってそれはアウトだと思うんですが、
それはここで食べるお腹いっぱいの量を食べてくださいっていう、
そうなんです、でそこみたいに、サラダバーとメインが組み合わさっている時に、じゃあ組み合わさってるメインの方を持って帰っていいかっていうのは、これは先に結論だけ言うと、あくまでフードビジネス的なの教科書的なことで言うと、ロジックだけで言うならばアウトなんですよね、でも、なんとなく心情的にそれはいいような気がしてもおかしくはないじゃないですか。
なんかメインだったら持って帰らせてもらえるんじゃないかって思っちゃう。
もちろんサラダバーはちゃんと食べれる量だけ取ってきて残さず食べました、私は両方の値段を払ってるんだからこっちはいいじゃないかなんだけど、実は厳密に言うとというか明らかにアウトで、まあ、なぜアウトなのかはちょっと本読んでいかないいただかないとちょっと数学みたいなのが入ってくるんで若干わかりづらいんですけど、でも、まあ、お店としてはもちろんそれはちょっとって断るしかないですよね。でもお客さんの方は全然悪気ないし、持って帰ってもいいって思っても感覚的にはちっとも不思議じゃないから、なんかそこをそれはどちらが悪いわけでもないのに始まってしまった戦争だった。
切ない。
切ないですよこれは。そうすごく切ない話なんですけど、でもまあどう転んでもバッドエンドなんですけど、これはまあでもその時のね、そのお店のホールのお兄さんは、まあバッドエンドなんだけど一番マシなバッドエンドって感じで、まあ、まとめてくれたと。
そうなんですね。
でちょっと悲しい気分だったけど少しほっとしてっていう、そういうお話なんです。
じゃあどんなエンドだったかは読んでいただいてということですね、はい。でも私もざわつかせるお客さんたまに出会うことあるんですけど、この間上海ガニ激怒おじさんっていうのに出会ったんですけど、
字面がすでに危ない、ね、はい、
あのちょっといいですか、
教えてください。
あのそのお店は、はい、あの舞台となったのは、まあ、今最も熱い高級中華料理店みたいな、港区にあるお店で、みんなそのお店に行きたいし、もうミシュランの星も毎年増えていくみたいな、まあ、とにかく勢いのある、もう予約こんなんてみたいになっちゃってるとこなんですけど、そこに現れたのがその後々ざわつかせちゃうことになるおじさんと、あとどういう関係なのかは謎の若い女性と、その若い女性のお友達の3人組だったんですよ。
なんかあの既視感のある風景ですね。
はい、そうなんです。でどうやらそのお店を予約したのはその若い女性の方なんですよね、でおじさんは連れて来られた形。
なるほど。
でそのお店はお任せコース1本のみなんですよ、
はい。
でしかもその季節が上海ガニシーズンだったんですよ、
はい。
上海ガニのお任せコース1本しかないっていうお店で、でそれぞれのお客さんのテーブルにお手紙みたいなのが置いてありまして、それを開くと中にお品書きが書いてあるという。でそこに値段は書いてないんですよね。でもう予約する前から値段とか把握してるでしょっていう感じのお店なんですよ。ただおじさん連れてこられて初めてだったこともあって、でそういういろいろその女性からのインプットが足りなかったんでしょうね。で手紙をですね開けて中を見るなり、上海ガニコースだけなのかって言ったんですよ。でもうその女性はそうだよ言ったじゃんみたいな感じで、でお店の人も苦笑いみたいな感じなんですけど、でそしたらそのおじさまがですねサービスの人に、でいくらなんだっていう風に聞いたんですよ。でそしたらそのサービスの方が、あお一人様いくらいくらいくらですっていう風に返答したら、割とデカめの声でえって言ったんですよ。でもお店全体ざわついちゃってる状態で、もう私隣でもうめちゃくちゃ聞き耳立てて、あの聞いてるみたいな状態になったんですけど、
はい、
そしたらその後おじさんが、なんて言ったかっていうと、じゃあ俺上海ガニいらないからって言ったんですよ。 ちょっと悪臭だな、どうしますか、どうしますか、
でどうなりますか、
それ困りますみたいな感じになっちゃって、女性陣も動揺してるし、はい、でも厨房行ったり確認したり来たり来たりみたいな感じ、もうざわざわざわみたいな感じになった結果、うん、おじさん絶対これ譲らないなってことで、うん、結局お店の判断としては、はい、おじさんだけに上海ガニを出さないっていう対応をしたんですよ、
うんうん、ちょっとなんだろう、おじさんそれでよかったんですかね、おじさんとしては、うんうん、でも一人前の上海ガニのコストを抑えたところで
そうなんですよ、
そんな 1,2,3,4,5 人分の一部でしかないですよね、
うんうん、そうなんですよ、
そんなにか、まあ、変わるけど、うんうんうん、額としては、はい、割合としてはそんなに変わらないですよね、
うん、そうなんですよ、だから
おじさん上海ガニが嫌いだったとか甲殻類アレルギーとかそういう
ってことにしたのかな、内部では
どう本当にお金を抑えたかったら全員分の上海ガニをなしに
したかったけど、でも多分それはそれでお店もこっちは用意してるんでみたいな、ちょっと落とせないんでっていうところで、なので結局おじさんの前に皿がなくて女性陣だけ上海ガニを食べてるっていう、本当おつやみたいな状態が繰り広げられてしまって、でそのおつや状態の時にその二人に向けておじさんが言った言葉が衝撃で、あのな、中華といえば中国飯店、イタリアンといえばキャンティって決まってんだよ、
筋が通ってる
筋
が、いや
すごくない、
僕ね、うん、今までそのおじさんが完全に自分の中で悪者というか、うん、むしろ愚か者みたいな感じでしたけど、うんうん、今ぐっと株が上がりました
そうなんです、
生き様、
そうもうね、
生き様として、
なんとなくクリスタルおじさん令和の港区中華に現るっていう、はい、構図で、はい、はい、認めていただけますか、
はい、そういうおじさんはおじさんで、やっぱり我々は大事に保護して絶滅しないようにですね、やっぱ保護していきたいものだし、一緒に食卓はあんまり囲みたくないですけど、
そうですよね、
そうやって横で観察とかできるとちょっと楽しいですね、まあ、お店にとってもおじさんにとっても不幸な出来事でしたけど、でした、それは平野さんにとってももちろんちょっとざわつかせすぎで
ちょっと隣の席としてはね、
なんせね、だからそれが幸せなことだったとは思わないけど、そういうとても珍しいタイプのおじさまを目の当たりにできたというということはですね、ちょっとそこだけはポジティブにとってもいいような気もしますね、
ちょっと時を
かける、いや中国飯店のキャンティーです
やっぱそういう時代が
かっこいい、
あ、まあ、かっこいいになるんですね、稲田さんをして
2週ぐらい回って、
はい、やっぱそうですよね、
2週ぐらい回って言えませんよ今、
なかなか言えない
よね、そんなことなかなか、どっちも名店ですけど、
そうですよね、
名店であることとそういうところでアピールできる方はまた全然違う話なんで、
はい、それとですね、あと今回ですね、稲田さんがわざわざこちらアジナコンサをお越しいただけるということで、あの稲田大先生に、アジナフレンズからもたくさんのお悩みが来てまして、ちょっとそれをぜひあのご相談したいんですけれども、一つよろしいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
ありがとうございます、ラジオネームイリイリさん、一人でご飯に行くとき、稲田さん、平野さんはどのように楽しんでますか？味なのか雰囲気なのか、五感をフル活動させて全身で楽しんでいますか？私は一人ご飯は好きなのですが、どうしても周りが気になったり、一人でこれ食べきれるかなと不安になったり、好きだけど考えることも多く、もっともっと食体験を楽しむためのアドバイスが聞きたいです。というわけで稲田さん、あのこのお客さん物語でも一人客の勧めについてかなりのページ数割いてお話しされておられましたけど、はい、ね、はい、このご相談についてはどのようにお答えされますか。
そうですね、まあ、なんでしょう、簡単に言うと、うん、ちょっと一人ご飯的なものを意識しすぎてらっしゃるような気もするので、
なるほど、
あの、ね、これは、ね、難しいところで、多分、はい、一人ご飯にすでに慣れて当たり前になっている人に、まあ、それは自分も含めてなんですけど、うんうん、この質問をもしぶつけたら、うん、普通に一人でご飯食べればいいだけだよとしか多分返ってこない、うん、っていうか、
なるほど、
そうとしか答えようがないんですけど、僕もその一人ご飯 に、まあ、チャレンジというか、うん、デビューするとか楽しむコツは本の中とかにもいろいろ書いてるんですが、うんうん、でも要するにね、結局はあの一人ご飯ならではの良さってあるじゃないですか。あの会話しながらのね、仲いい人たちとの会話しながらの会食も、うん、もちろん楽しいですけど、うん、やっぱり人は聖徳太子ではないので、
それよ、
あるやっぱり意識が持ってかれる、うん、その楽しい会話に、うん、どうしても料理そのものに振り分ける部分は 100% というわけにはいかないので、一人ご飯の時はそれが 100% 料理と向き合える。逆に言うと一人じゃないとなかなか難しく、
向き合えない。
たまにね、気心の知れた友達とかで、うん、一言も喋らずに、それをそれぞれ食べて、時々なんかあの6文字ぐらいで感想を述べ合うみたいな。
それできる友達いるんですよ、私。
それは幸せなことだと思います。
本当に半愛で会えた喜び。
ねえ、本当それは良かった。うん、でもなかなかねそういうわけにもいかないんで、うん、まあ、一人ご飯をですね、そうやって 100% 料理のことだけを考えられる貴重な場と捉えていただきたいですね、うん、こちらの方には。そしてあの、まあ、その一人ご飯してる自分がどう見られるか、見られてるか思われてるかっていうのはやっぱ気にされてて、うん、気にされてますよねこの方も、うんうん、それはまあ、ある意味仕方ないことなんだけど、うん、でもね本当のことを言うと世の中の人はですね、うん、自分が思ってるほど自分のこと気にしてないっていうか人のこと気にしてない。
そう、
うんうん、そうなんですよ、うん、そんなもんなんです。もし気にしたとしても、うん、店出て30秒でも忘れてますよ、うん、そんなことね、
うん、
他人のことなんかそんな人は気にしない言ってその場限りだし
いやでもそうですよね、うん、私もすごいやっぱ外食の筋肉みたいなのがどんどん発達していって、
はい、
余裕でなんかすりガラスの窓の向こうの店みたいなガンガン開けられるようになってきちゃってそれはそれでまた悲しきモンスターなんですけど、
悲しきモンスターですね
そうなんですけど、でもあの稲田さんがキャリーバッグを持ってるとお一人様ボールを突破できるみたいなことを書かれててめっちゃ面白かった、
はいはい、いやこれは割と実用的なテクニックでね、はい、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、うん、あのキャリーバッグを持って、うん、ある程度ちょっとカチッとした格好でお店に行くと、うんうん、お店の人はあこの人出張かなみたいな
一人で出張してるんだなっていう、
そうそうそう、う
ん、
あよそから来たのにうちの店知ってるんだみたいな、なんか ありがてえなみたいな、だからでそのキャリーバッグ持って入るお客さんの側としてもですよ、うんうん、私は決して友達がいないから一人で来てるというわけではなく出張で一人なんで仕方なく来てるんですが何かみたいな顔ができるからなんか小芝居なんですけど ね、無駄な小芝居ではあるんだが、ね、割とお互いのその導入をスムーズにする方法としては、うんうんうんうん、これは割と使える方法だな。
やばいですねそれ。
特にそのお一人様に最初の踏ん切りがつかない方は、うんうんうん、まずはこっからまず入っていただくと
なるほど、
ねまあ、2回目以降はそんな通用しないので
じゃあラジオネームイリイリさんもぜひキャリーバッグを空でもいいから
空でもいいからキャリーバッグの空ね意外と旗から見ててね分かるんですよ、
う
ん、軽いなあれって、
は
い、だからあのペットボトルの水でも4リッターぐらい入れといて
やばすぎ
てそれをガラガラ引いて、
なるほど、チャレンジしてみてはいかがでしょうか、うん、
はい、
ぜひ。じゃあもう一方、稲田さんへのご相談、お読みします。ラジオネームレモンキャンディーさん。私の食べ物に関する悩みは、疲れている日は食べたいものが思いつかないことです。看護師4年目ですが、ヘロヘロで帰路につき、スーパーによって食材を見たりお惣菜コーナーを見たりしても脳が思考することを拒否しているのか、いつものようにこれ食べたいというひらめきが全く出てこない時があります。お休みの日や疲れが軽い日はすぐにひらめきが見つかるので、スーパーでの滞在時間も短いですが、早く帰って休みたいヘロヘロの日に限って何も思い浮かばず、どうしようという気持ちになることが多いです。お二人はこのような状況になった際、どうやってメニューを決めますか？またヘロヘロな日に食べたいおすすめのお取り寄せ等あれば教えていただきたいです。どうでしょう。
そうですね、これね、僕ね2通りの答え方が考えられるなと思って、 どっちが正解ってわけでもないんですけど、一つはね、今の自分と重ね合わせてみました。
はい、
僕もたまにあるんですよ、こういうこと。本当にこんだけあの食い意地張ってるけど、うん、自分が何食べたらいいか分かんないやってなるんですよね。確かにおっしゃる通り、割とクタクタな時、うん、にそうかもしれないです、うん、今日いっぱい仕事したなみたいな、うん、でその時にですね、今の自分はですね、もう食べないんです。だから本当に
境地としての
本当に本当に食べたいものが見つかるまで食べないんですね、ほら人間あれですよ、1日2日食べなくても死にはしないっていう、
そう
普段からあの、うん、ちゃんとね食べてれば、うん、なんならダイエット、ね、うん、あんま体に良くないですけどね、うん、だから本当に食べるものが見つかるまでもう別に食べないでいいと、うん、食べなきゃいけないって思うとそれがプレッシャーになるんで、うん、それはつまらないなっていうのがまず一つの答えです、
うん、
でもう一つの方がね、もしかしたら今のこのレモンキャンディーさんの境遇には近いのかもしれないんですけど、これはですね、僕がまあ昔、まあ、毎日その飲食店お店にいて、しかもそのお店はあの夜中2時ぐらいまでやってるお店みたいなことを毎日やってた時の話なんですが、もちろん帰ると、家帰ると3時、
うん、
夜中っていうか明け方に近いね、うん、もう3時、過ぎてるんですけど、うん、当時はですね、とりあえず何も考えず、うん、帰ってきたらパスタを茹でるためのお湯を沸かしました、
うん、おー、とりあえずお湯沸かした、
とりあえず何も考えず、
へー、
そして
すごい、
沸いたら塩入れてパスタ入れました。そこまでをもう自動的にやるように
うん、
なんかしてましたね。
わかる、
うん、まあそれはね、だからその時間に帰ってきてあんまりそこから夜更かしするわけにもいかないみたいなので、うん、だからまあそこで、あの茹でながら、じゃあ今日どうやって食べようみたいなことをそこから考え始めるみたいなね、着替えながらっていうふうに強引にルーチン化して、
うん、
ということをやってたので、このレモンキャンディーさんももしかしたら何かしら何も考えずにこれを始めるみたいなものがを決めちゃうといいのかもしれませんね。例えば何でしょうね、疲れてる時に何が食べたいかわからない時でもギリ食べたくなりそうなものってどういうものがあります？
私はもう疲れ果てた時は決めてるものがあって、
あ、決めてるものが、
はい、それはコンビニで買える冷凍の鍋焼きうどんです。
あ、いい
もうそれ頼み、
いい、
はい、
いや、そういうの決めとくといいかもしれないですね、うん、なんか冷凍に入ってて、
う
ん、
そうそうそう、
むしろ今日は頑張ったから食べてもいい日みたいな、
そうそうそう
そう、ご褒美化してしまうみたいな。
そうなんですよ。それがだからやっぱりこういう時ってもう選択っていうことだけで体力使うので、
はいはい、
もう選択しないっていう何かルーティンを決めるっていうのは、う
ん
う
ん、あ、いいですね、
うん、
そうかも。僕のその当時のパスタもそうだけど、ね、結局そうそう、うん、同じものがたくさんあって、
うん
うん、悩まなくてもいいと、
うん、
多分そこで近例の鍋焼きうどんとカレーうどんとなんとかうどんみたいな風でバラエティ豊かに揃えてしまうと、ね、多分この問題が解決しづらい、
しないしない、うん、
しづらいですよね、多分、うん、
もう一個に絞って、
一個に絞って、うん、あ、いいですね、近例、近例お好きですかね、
近例さん、近例さんありがとう、ね、本当にいつもありがとうというふうに思って、
まあでもね鍋焼きうどんじゃなくてもいろいろありますよね、うん、冷凍の肉まんとか、
うん、
僕結構イングリッシュマフィンいけるなと思って
そうなんだ、朝食ですかパスコの、
うん、一番気軽に手に入るのはパスコの朝食の全粒粉イングリッシュマフィンみたいな、
うん、だから
とりあえず家帰ったら疲れてようがなんだろうが、うんうん、トースターの余熱だけこうビッてジジッて回しちゃって、
ねね、
あとはどうやって食べるかは、うん、まあ後で考えるとしてみたいな。
あとまだ私もちょっとせっかくなんでいろいろ質問相談したいことあるんですけど例えばいいお客さんだなって、
うん、
なんか一発でお店の人に思ってもらう言動みたいな、
うん、
対飲食店向けモテテクみたいなのってあったりするんですか
いやでもこれはケースバイケースですからね、うん、だから分かってるぜアピールが逆効果の場合もある、うん、もうそういうお客さんに慣れすぎていて、
確かに
またこのパターンかみたいな、難しいですね。でもどうでしょうね、もうこれは、
うん、
いかにも美味しそうに、うん、あと僕割と大事だと思うのが、うん、背筋ピンって伸ばして、なんかいい姿勢で、いい姿勢でなおかつガツガツ食べていると、
うん、
まあ僕がお店の人の時にそうなのかもしれないけど、うん、なんかあるぞこいつ、みたいな、
姿勢良くする。あでもそれわかるかも。結構あの勉強しに来てる若い料理人の男の子とか一人でいたりするじゃないですか、うんうん、ああいう方ってめっちゃ姿勢いいですよね、う
ん、あなるほどね、うん、なるほど、それとそういうマインドなのかな、うんうん、
かもしれない。
なんかなんとなくこう、いやもちろんね、こう猫背になっても本当一心不乱みたいなやつも、うん、それはそれで別の、うん、作り手としては嬉しさもあるんだけど、うん、背筋ピンとして食べてるとこう、うん、向き合ってる感というか、うん、単に没頭してるだけではなくって、うん、
リスペクトではないやらを非言語的に示せるっていう
感じるのかな。
面白い、それはちょっとありですね、うん、あと私がワインがすごく人気のあるビストロでやってる店主の方が、うんはい、これ言われるとキュンとするんだよねって言ってたのが、2杯目のワインの時に同じものでって言われるとキュンってするらしいです。
あこれは多分リスナーの皆様にも非常に良い、うんうん情報だったと思います。痛いほど分かります。
分かります、
はい
うん、
だって一般的には、うん、せっかくだからいろいろ飲みたいと、
そう、
ね、グラスで用意してるならいろいろ飲みたいっていうのを押し切ってまで、うん、そのワインに惚れ込んでくれたんだなっていうのは、うんうん、これは嬉しいでしょう。
今日から使えるモテテクニック、は
い、
飲食店向けですけど、
飲食店向けですけど何のメリットがあるのかはちょっと微妙だけど、まあでも愛されないよりは愛された方がね。
そうですよね、うん、でも稲田さんってある種こういいお客さんとしてどう振る舞うかとか、
はい、
もう自分で分かりすぎちゃってて、分かりすぎたゆえに本当に食べたいものじゃなくて、うん、このお料理を頼んだ方が店主が喜ぶんじゃないかとか、
うん、
この物語が破綻しないんじゃないかとかで本当に食べたいものが頼めないとかっていうことってないですか？
もしかしたらその店に初めて行った時とかは、うんうんあるかもですけど例えばね、うん、イタリアンでね、うん、直送の魚介が自慢のお店の黒板の下の方に書いてある、うん、ボロネーゼミートソースがどうしても食べたいなみたいなことってあるじゃないですか。
あるあるある。
その時はでもやっぱり我慢せずに、うん、そこに至るまでの、
うん、
その温前菜冷前菜とか含めてね、うん、もう一つのパスタどうするかみたいなのの組み立てで、
うん、
このミートソースをなんていうんですかね、
許してくれ
って許される正当化するための組み立てみたいなものを必死で、
ね、凄まじいな
必死 で、うん、でやっぱりねそのお客さんの頼み方って、うん、例えば昔自分が、まあ、その時は和食で、
うん
直接は外が見えない、うん、お客さんどういう人が来てるか分かんないけど、うん、いわゆるこうオーダーのあれでチップ分かります、うんうん、飲食店であるお客さんが何名様で何頼みましたビヤ、うんうん、ーって出てくるんですけど、うんうん、その中に明らかに他の人たちとは違う組み立ての、
うん、クロートの、うん、もう見えるそれだけで分かる
分かるんです。だから10組に1組とか20組に1組とかそのぐらいのこうピコンピーピーって出てきた瞬間光り輝いているオーダーチップというものが
黄金オーダーチップ、
はい
うん、
多分当事者じゃないと分かりにくいかもしれないですけどお店の人じゃないと
分かってんなチップが
分かんねんな
チップが
だからそれ流れてくると、
はい
ちょっと見てくるわどんなお客さんかなみたいな上でチラ見して、うん、なるほどそうですか、みたいな。
なるほど、
うん、だからやっぱりそれはやっぱり僕はそういう意味ではまあジャンルにもよるけどある程度、うん、そのこう頼んだらグッとくるだろうなが、まあ、よくも悪くも
分かっちゃうから、
うんうん、だからそういう意味では フレキシブルに食べたいものを中心に組んでますかね。
あーなるほど、うん、じゃあそういう目配せもしつつ自分が本当に食べたいものも入れつつ、うん、みたいなデッキを組み上げていくみたいな、
はいは
い
は
い、
そして実際、うん、そうやって組み上げたデッキは、うん、絶対にバランスがいいんですよ。だから自分の欲望これ食べたいは、うん、そのミートソースだけに注入して、うん、あとはバランスと組み立てで組むがゆえに、うん、実は欲望だけで組んだデッキよりも完成度が高い、うん、実際食べて食べ終わった時の満足度は結果的に高くなるみたいな、
なるほどね、
割といいことづくめかな。
わかるな。でも私もそうかもしれないですね、うん、本当はカラマリフリットとブラータチーズのなんか前菜が食べたかったっていう気持ちがかつてあったかもしれないけど、うん、私そのうち豆の煮込みだとか、うん、あとは野菜のスープだとか、まあ、リボリータっていうものだったりとかね、そういうものを頼んだ方が通っぽいのかなみたいなところから私最初入りました。
、うん、なるほどね、気持ちはわかりますし、
はい、
でもやっぱりそうそう、う
ん、
でもそういうなんかリボリータとかだって、うんうん、結局ねなんかまあ、ある意味ちょっと背伸びっていうか鋭角しもあるかもしれないけど、それはつもりあれでしょ、私はリボリーダーの似合う女になりたい、
そういうことです。
リボリーダーが好きというよりはリボリーダーが好きな自分が好きになりたいみたいな自己実現じゃないですか。
そうです、自己実現ポイントです
ね。でそうやって自己実現したらしようとしたら実際にリボリータが好きになる。
そうなんですよ、いつの間にかリボリータの女になってたんですよ。
ほら、
は
あ、人はそうやって自己実現して夢を叶えて生きていくんじゃないでしょうかね。
そうですよね、
だからその、
うん、いいですよね、
うんうん、そう自然と何かが好きになるのを待つ必要はなくって、
そうですね、
それが好きな自分を好きになるために
そうですよ、ね、
ちょっと無理をするっていうのは
たまにはヒールを履いて靴ずれもして、
して、
うん、そうじゃないと新しい場所へはいけないよっていうことですよね、
うんうん、そうそう、あなたはそのままの自分でいいんだよ、
うん、
だけでは多分つまんないんじゃないかなみたいな、やっぱちょっと無理したり見え張ったりとか。
確かにね、でもそれで言うとあれですよね、最近はね結構これでいいんだみたいなね、うん、言説もありますからね、うん、そういうところとの
戦いもちょっともったいないと思うことが多いので、うん、まあそんな話もしてみましたけど ね、
なるほどね、
特に食べ物に関しては、
うん、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今日は稲田俊介さんを迎えしてお話ししてまいりましたが、まだ全然話せてないです。
本当に、
はい、
足らないですね。
だってさ、私が聞きたかったの読み上げますね、冷めてる食べ物への愛の話、汁物への愛の話、美味しさのピークの設計、フードサイコパスはいかに社会に溶け込むか、あと悪意が存在しない限り世の中にまずいものなどないという格言について、これ、
はい、
聞きたかったです。
いや全部僕も話し始めたら止まらない話題ばっかりなので
本当ですよ、
まあ、いつかの楽しみに残しておけるっていうのもまたいいんじゃないですか。
そうです ね、 ね、じゃあ第4回目も期待しながら、あとこれも聞きたかった、はい、代替わりして味が落ちたとかいうやつ許さない話。
許しません、
許しません、
今ここで許しませんとだけ言っておきましょう。
はい、はい、まあ、あとはこの辺の話はね、いろいろと稲田さんが出されているお客さん物語ですとか食いしん坊のお悩み相談にも出てきますので、ぜひぜひ皆さんこちらも読んでみていただきたいなと思います。稲田さん、じゃあ第4回もぜひ開催したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
そして引き続きアジナフ音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフ音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフ音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWEB のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3JWEB、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。